こんにちは。アクセスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマは、競争環境の変化を捉える方法です。薬局の業界変化の事例を取り上げて、学べることを掘り下げていきます。それでは最後まで、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回の話は、薬局の競争環境が激化しているという事例を取り上げていくんですが、こちらについては、日経 MJ の特集記事で紹介がされていました。2023年の2月の10日の一面記事だったんですが、服薬指導や医薬品の販売をめぐって業界を再編する、競争が激化しているという動きを特集する記事でした。でまずはこの記事のリード文そのまま引用してご紹介をしていきます。読みます。その薬局に持ち込み、薬剤師から薬を受け取る。これまで当たり前だった薬局のあり方が変わろうとしている。規制緩和を追い風に異業種が参入する中、ドラッグストア大手はオンラインによる服薬指導を多様化する。オンライン対応の成否は薬局機能を収益力の要として集客してきたドラッグストアのビジネスモデルの成長性を左右する。はい。以上が日経の2023年2月の10日の記事からの引用です。この特集記事では、オンライン診療やオンライン服薬指導の例として、即薬というサービスが紹介されています。即薬では自宅にいながら医師の診療を受けられ、処方箋を受け取ることができます。風邪でしんどい中の通院であったり、診療待ちとか診察待ち、処方箋を受け取る負担が減って、病院や薬局での二次感染のリスクもなくなります。この特集記事では即薬の利用事例が載っていて、こちらも印象的だったので読んでいきます。九死に一生を得た。埼玉県在住の男性会社員31歳は当時をこう振り返る。2022年8月、新型コロナウイルスの感染第7波がピークを迎えた頃、会社でクラスターが発生した。自身も感染し、自宅療養を余儀なくされた。まもなく妻と二人の子供も感染。40度近い高熱が続く中、発熱外来に家族を連れて行く体力はなかった。そこで頼ったのが、オンライン診療やオンライン服薬指導を提供する即薬というアプリだった。サービスに登録し、医療機関と薬局に予約すると、当日中にオンライン診療、オンライン服薬指導と進んだ。その翌日には、解熱鎮痛剤や咳止め用の処方箋が自宅に配送された。その翌日には、解熱鎮痛剤や咳止め用の処方薬が自宅に配送された。病院での待ち時間や移動の手間がなかった。また使いたい。はい、以上が記事です。で、大手ドラッグストアである、ツルハドラッグであったり、京林堂薬局、あとはサンドラッグもこちらの即薬に参加した、参入していると、即薬に、参加しているとのことです。ドラッグストア大手の担当者のコメントで印象的だったのは、ここまで一気にオンライン化が進んだことは過去にはなかったと、このようなコメントもありました。はい。ではここから後半のパートに入っていくんですが、学べることについて見ていきましょう。マーケティングで大事なのは市場の見極めなんです。今の市場で何が起こっているのか、何が起こっているのか、市場はどうなっているのか、という洞察を持つっていうのは重要なんですよね。薬局のオンライン化によるデジタル決戦の激化、先ほど見てきた事例からは、競争環境が変わるとはどういうことなのか、競争環境の変化を捉える方法、ここに学びがあるんです。で、競争環境が変わるトリガーをまずは考えていきたいんですが、これから言う3つのうち、1つでも多く起こっていると、業界であったり市場の競争環境が大きく変化するんです。トリガーとは何か、まず一つ目は生活環境の変化です。例えば新型コロナ感染の拡大であったり、あるいは値上げですかね。その背景にある原材料高であったり、円安の進行と。こういった生活環境の変化が起こると、市場も変わっていきます。また二つ目のトリガーは技術の進歩とか、あるいは全く新しい商品、サービスの提供なんていうのもあると、競争環境は変わります。また他には三つ目あるとすると、規制ですかね。規制が緩和されたり、あるいは逆の強化する方向に流れていくと。で、こういった3つのトリガーを今整理してみたんですが、これらが市場の前提となっていて、 市場の前提から変わり、影響を受ける生活者や企業の心理や行動が変わっていくんです。新しい問題や課題感が生まれていって、ニーズも新たに顕在化します。こうした変化をチャンスと見たプレイヤーが異業種からも参入し、競争がより激しくなっていきます。薬局の業界変化というのはまさにこの状況なんですよね。で、市場の競争環境を捉えるためには、今だけの点でのその静止画ではなくて、時間的変化も入れた線での動画で見るといいんです。時間的な要素を入れるときに使えるのがイノベーター理論というものがあります。イノベーター理論なんですが、イノベーター理論とは、端的に言うと、人々を大きく5つの区分、5つにグループ分けをして、新しい技術や製品が普及するときの浸透度合いを理論化したものなんです。で、イノベーター理論の5つのグループというのは、順番にイノベーター、アーリーアダプター、アーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガードと、で順番に新しい人、新しいものに真っ先に飛びつくイノベーターがいて、その後に流行に敏感なアーリーアダプター、次に取り残されないように後から追いかけるアーリーマジョリティがいて、4つ目のグループは保守的でなかなか取り入れない人、最後は決して動かないというラガード。このような順番で新しいものが普及していくという考え方がイノベーター理論なんです。で、イノベーター理論というレンズを使えば、市場や業界の競争環境の変化の今と将来の展望、将来の展開、これが見えてくると思うんです。で、イノベーター理論以外にも、ハイプサイクルというガートナーという会社が提案している理論、ハイプサイクルというのもあるんですが、こちらも新しい何かが、普及をしていくときの、こう波を描いているんですが、このハイプサイクルについても、どういうふうな時間軸の展開で浸透していくかという一つ補助線になります。で、市場の競争環境を見極めるには、売り手視点だけではなくて、マーケットからの、顧客目線で変化を捉えることが大事なんです。ここまでの内容をまとめておくと、競争環境の変化を捉えるにはどうすればいいのか、まずは前提の変化を捉えることが大事であると。具体的には3つあって、生活環境の変化、また技術やサービスの進化がそうだし、法整備などの規制の緩和または強化です。それによって影響を受ける生活者や企業の心理と行動の変化があって、新しい問題であったりニーズが顕在化していきます。ここに時間的な展開の見通しも持っておくとよくて、例えば先ほど見たようなイノベーター理論やハイプサイクルからの変化の浸透、現状の見極めです。業界地図が書き換わるような大きな変化が起こっているときに、ただなんとなく眺めるだけでは十分ではないんですよね。解像度を、見ていく解像度を上げることが大事であると思っていて、具体的には解像度を上げるためにはどうすればいいのか、まず見る領域と時間軸の視野を広げてみる。それによって着眼点を増やすというのも解像度を上げる方法です。また、特定のものに対して要因を掘り下げていくという深掘りの方向もそうだし、要するにどういうことか、構造化して全体像をまとめてみるという、こういった俯瞰の目も大事です。また、時間的な展開と変化も見据えると。最終的に今は要するにどういう状況なのか、これから競争環境はどうなっていくのか、常に自分なりの答えを見出すこと。ここに、今回の例ですね、話というのは、マーケターはやっぱりこういうことは大事だなと思っていて、解像度を上げていきながら競争環境の変化を捉えていく。この重要性、必要性はマーケターにとって覚えておきたいなと思っています。はい。そろそろクロージングです。今回は薬局のデジタル決戦という業界が変わっていくという事例から学べることについて見てきました。最後に学びのポイントとして、競争環境の変化を捉えるためにはどうすればいいのか、ここをもう一度振り返ってまとめておきましょう。まず前提の変化を抑えることが大事で、生活環境の変化であったり、技術の進化、規制の緩和であったり強化、こういったことが前提になります。こうした前提が変化すると、生活者や企業は影響を受けて、心理と行動が変わって、それによって新しい問題が生じたり、ニーズが顕在化していきます。ここに時間的な展開や変化の浸透状況を把握していくということが大事で、これらによって解像度を上げて競争環境を捉えていくことが大事であると。解像度を上げるためには、広く見て、深く掘り下げて、全体を構造化しながら、そこに時間的な変化も見据えていく。こうした目を持っておくことが大事かなと思います。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう。